Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。8月30日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
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 こんばんは、こう。
ちょっと真夏は通り過ぎたのかな。日中そこそこ過ごしやすい気温でしたよな。多分30度もいってない感じ。いってない、い
ってない。こっちはね、うん、だってよそは暑いって言ってたよ、う
ん、あ、もうまあ暑いし、雨土砂降りのとこもあるしな。
だっけ、まあこちら辺は良かったけど、
うん、
よ
よよどこで、埼玉の方は土砂降りで道路が冠水してるとことかがあるみたいですけどね。
あ、そう。
なんかよくわからん天気やね。
不安定ですね。
台風の影響も多少あるのかな、関東の方は。
あ、明日からなんか雨降る言うとった気がする。
あの太平洋側の方はね、15号かな、
うん、
の影響で。まあ突然の雨が降ってきたりするね。もう雷も鳴ったりするしね。
あ、すでに降ってるとこあるね。
あるある。
なんか赤い雨雲が、
うん、
あるね
ある。まあ突然降り出すんでね、皆さん十分気をつけていただきたいんですけども、まあ、雷も鳴るじゃない。
ん？
雷も、
うん、
土砂降りが降るときにね。で、雷は当たると痛いじゃない。
いや、当たったことないけど分からんけど。
あの雷から逃げる方法？いろいろ言われてますよね。例えば木陰に避難すると安全だとか。
え、それ知らない。
ただこれは嘘らしいんですよね。雷は高いところに落ちるんで、自分よりも高い木の下へ隠れると非常に危ないらしいですよ。
もう木はダメって言うよね。
あと身につけてる金属を外せって言うじゃない。これもね、嘘なんですよ。
どうするの？
だから外せば安全というのが嘘。だから外しても危険は全然変わらないらしいですね。
あ、そう。
あと建物の中に避難する？家の中とか。これもね、完全に安全ではないらしいんですよね。家に雷が落ちたら、その家電製品とかを通ってビリビリってくることがあるんですよ。だから家の中にいても電化製品から1メートル以上離れなきゃ安全とは言えないらしいですよ。
私、 部屋狭いけ1メートルも離れられんよ
まあね、あの部屋の明かりの蛍光灯とかテレビとか、
うん、
そういうのからはとにかく離れた方がいいらしいですね。
じゃ逃げ場所がないんですけど
でどこが一番安全かっていうとね、車の中に避難するのが一番安全らしいんですよ。金属だから車に落ちる可能性はあるんだけど、雷ってその金属の表面を伝わって地面に落ちていくんで、中に乗ってれば絶対安全らしいですよ。
だったら電車の中でもいいってこと？
あ、電車でもいいですね。あとあの飛行機とかも雷が落ちたとかってたまにニュースとかで言うじゃない。飛行機とかも雷が当たってもそのまま下へ雷が抜けていくんで安全らしいですよ。
墜落せんの？
まあ、よっぽどその雷が落ちた時に電気系統になんか異常が発生して落ちなくはないだろうけども、基本的には安全らしいですよ。
うん、こう、そう、でも雷がなんかある時飛行機そもそも飛ばんのじゃない？
まあ雷雲はなるべく避けてね、
うん、
飛びはしますけどねこれじゃあ屋外にいる時に建物もない何もない原っぱ、
うん、
逃げる場所もないって時には寝そべった方がいいのかしゃがんだ方がいいのかって言われたらどっちが安全だと思う？
ほふく前進
の方が危険なんですよ。
え、そうなん？
うん、あの高さは確かに低くはなるんだけどね、雷って結局地面に落ちるから地面電気が流れるんですよ。だから腹ばいになったら体全体でそれを受けてしまうじゃない。
はあ。
それだったらしゃがんでて足の裏だけが地面と接触してる状態の方がまだ安全らしいですよ、うん、
しゃがんどるときにあの安全靴、
うん、
履いとったらいいんじゃない？
安全靴はね、あれ金属のプレートが入ってるんで余計危険です。
あ、そうなんだ。
うん、あの長靴ならいいじゃない？ゴムなら、うん、らしいですよ。
いろいろあるね。
うん、だからまあこうすると安全だよっていうのを本当かなって調べた方がいいかもしれませんね。
なんか外におるときにその傘さして歩いてるときに雷が突然近くに来たとき、私傘のそのてっぺん、う
ん、はいはいはい、
すごい気になったりとか、あの金属の髪止めと髪つけてたらそれ取ったりとかする
けど、ね、傘はやめた方がいいと思うけど、金属の髪止めは取っても取らなくても変わりません。落ちるときは落ちます。
選ばれたくないね、雷に、雷が落ちる人に、人とか物に。
そうね、はい、ということで、まあ、雷が鳴ったら、まあ、近くに車があったら、車の中に逃げ込む。
うん、
まあ、電車とかでもいいと思いますけどね。金属のものの中に入った方が安全だそうですよ。
金属のものの中？
うん。ああ、だから一畑電車とか木製だからどうなんだろうね
木製じゃないやつもあるでしょ
基本的に走ってるのは木製じゃないけどね、今は、
うん、
あの木製の電車もあの体験で運転できる車両はありますからね、あそこ、うん、はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、JAXA のプレスリリースの方ですね。 H2A ロケット36号機によるみちびき4号機の打ち上げについてということで、この間3号機が上がったばかりですよね。
3号機だったっけ。
うん、あの一辺中止になってエンジントラブルで、
うん、
でその後はあの順調に上がりましたけども、次の4号機がもう立て続けに上がるみたいですよ。
へ
え。三菱重工業株式会社および国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA は H2A ロケット36号機によるみちびき4号機準天頂衛星の打ち上げについて下記の通り実施することをお知らせしますということで、打ち上げ日は平成29年10月10日火曜日、打ち上げ予定時刻は、朝の7時頃、打ち上げ予備期間は10月11日から11月の30日までで、打ち上げ場所は種子島宇宙センター大型ロケット発射場ということだそうですよ。
あ、大型とか名前があるんだ
みたいですね。
そこまで細かく書いてる人とか今まであんまないくない？
あ、でもプレスリリースには書いてあると思うけどね。
そうなん。
うん。でも大型ロケット発射場以外に発射場ってあったっけと思ってるんですけど、
ね。でも大型があるってことは中型とか小型があるってことじゃないんです？
小型はあそこから上げるんですよ。あのうちの裏。
うちの裏。
うちの裏。
びっくりした、うちの裏って。
うちの裏にはから。
うちの裏っていうのは種子島？
種子島じゃない、あれは鹿児島です。うちの裏宇宙観測所かやな。
あれ鹿児島？
鹿児島じゃなかったっけ、うちの裏って。
あれ種子島じゃないんだ。
あれは確か種子島じゃなかったんですよ。
またそのね、適当なことを言うじゃないで。
いや多分間違いないと思う、種子島じゃないはず。
うちの裏
だからな、多分ですよ。
いやいや、そんなこと言ってもわからんわね。鹿児島県なんやら郡ひもつけ、ひもつけ、うん、っていう
だから島じゃないはずですよ。あの海岸線で打ち上げるはずです、小型は、ね、
ちょっと待ってみさ、
うん、ちょっとだけね。
ああ本当だ、あの
でしょ、
鹿児島大隅半島だっけ、違うな、
うん、半島の名前はちょっとわからないけど、
鹿屋市とかがある方の先っちょだね。
分かっていっとる。
ん？何が？
分かっていっとる、
うん、今地図見てるもん。
ああ。
へえ。あ、そうなんだ、私何もかもが種子島だと思っておりましたが、
あ、ちゃうちゃう、ちっちゃいやつはあのうちの裏からです。確かね、次の5号機も年内に上げるんじゃなかったかな、違ったっけかな、だったような気がしますよ。
あなたの気がするはとても危険ですよね。
なんで？
適当が多いから。
違っちゃったら延期になりましたって言っておけん大丈夫よ。
あのちゃんと正しいこと伝えてくださいね、空海。ほら、吹き IT ニュースにならないようにしてください。
たまには正しいことも言うんだけどね。はい、ということで、まあ、10月1日なんで、あの、晴れの特異日、基本的にはね。
うん。
あの、昔の体育の日ですからね。
昔の体育の日ですね。
うん。
今違うんだね。
あ、今は、あの、ハッピーマンデーになったでしょ、体育の日って。
なんか私ら昔の人だけさ、10月10日って言ったらもう体育の日って思うよね。
まあね。
ね。
でも体育の日もしかしたらまた変わるかもよ。
なんで？
だって今度の東京オリンピックって7月が開会式なかったっけ？
え、
7月だったっけ？8月だったっけ？
夏
じゃない、夏じゃない。
え？
あの。7月だか8月ですよ。確かに。
だって7月か8月は夏でしょ？
ま 8月は夏だな。
7月も夏だよ。
7月はまだ梅雨かもしれないよ。
いや梅雨っていう季節ないもの。
作ってよ。
もうなんかイライラするもん。
東京オリンピック確か開会式はもう日にち決まってんだよな。
10月10日は何昔オリンピックがあった日なの？
あの前回の東京五輪の開会式の日よ。開会式、開会式。
本当だ。やっぱあの東京五輪を見据えて再び衣替えするかもしれんって書いてあるね。
うん、いやそんな噂があるんですよ。だから2020年の開会式の日を多分これ祝日にするはずなんだよな。
ほんでもさ、
うん、
なんでもない。
何？
いやいや、今開いたところにその体育の日をスポーツの日に改める改正案がなんか出されるっていう記事があったけど、これ
あスポーツの日ね、
春の話だけ消えたんかなと思ったり。
あでも多分それはその2020年のオリンピックがあった後の話でしょ、名前を変えるならんじゃないかなと思うけどね。あ、7月24日が開会式だ。
あ、7月24日を体育の日として休日にする案が検討されていることが分かりましたって出てるね。
そうそうそうそう。
で、あと3回 ?10 月10日じゃない、体育の日が10月なのかね。
かもしれないね、もしかしたらね。はい。それでは次のニュースいきたいと思います。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルサポート情報 iOS11 に備えるを公開という記事が上がってました。アップルがサポートページのデザインをリニューアルしていますということで、iOS11 により iPhone、iPad がこれまで以上にパワフルに、パーソナルに、そして賢くなるとしながらも、そのアップデート前に確認すべき注意点があるとして、iOS11 に備えるというページを公開していますということだそうですよ。
へえ、あの例の32ビットとかのやつとかも？
うん、それもあるね。で、一応内容としては iOS11 と互換性のあるデバイス、そしてバックアップを作成する、パスコードを確認する、Apple ID を確認するという4つが紹介されていますということで、あ、でも32ビットに関してはこの中では紹介がないのかな、もしかしたら。ああ、あるあるある。なお iOS10.3.3 からアプリがアップデートされなければ iOS11 では動作しないアプリを表示するアプリ互換性の項目が利用可能になっているということで、ここでまあ確認してねと、ここに出てるアプリは11にした時に動かなくなるよっていう、まあ、注意喚起も含めてってことだね。
この間見とったとこだよね。
そうそうそうそう。あ、抽選くんもダメなんだ。
え？
今ここのスクリーンショットの上から4番目に抽選くんってのが書いたんだけどね。抽選くんも使えなくなっちゃうのね。
あの何、空海抽選会で使っとったってこと？
ああ、使ったことがあるやつですよ。でまあ、あそこ見てそこに含まれてたら代わりのアプリを探しとかんとまずいってことやね。
うーん、
はい。それでは次のニュースはこちら、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple TV 向け Amazon プライムビデオアプリ、リリース時期は10月以降かという記事が上がってました。今年の6月に開催された WWDC の中の基調講演で、 今年の後半に Amazon プライムビデオが Apple TV で視聴可能になるという発表があったんですけども、この Amazon プライムビデオのアプリは来月の次期 Apple TV の発売に間に合わないかもしれないことが分かりましたということらしいですよ。来月次期 Apple TV が発売、これは確定なのか？
あの9月の
iPhone と一緒に、うん、iPhone と一緒にってことかな、もしかしたら発表が。
じゃないの？
うん、情報筋の話として、Apple TV が Amazon プライムビデオアプリは、来月の次期 Apple TV の発売には間に合わないかもしれないと。年内にはリリースされるものと予想されます。ということはそうですね。うん、まあ、第4世代の一番新しいアップApple TV じゃないとどうせ見れないんですけどね。第3世代には多分このプライムビデオは来ないんじゃないかなって気がします。
あ、うん、
ん？
ん？いや話は違うけど、あの、うん、ちょっと仕事絡みで見よったらいつの間にかプライム会員月額でも払えるようになったんだね。もう
なってますよ確か。
400いくらだよ。
あのちょっと割高にはなるけどね。
うん。
そこ入っとく？
ただそれだけ。うん。いや、うん、買うときには入ればいいかと思っただけ。以上です。
まあ、ね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。アップルを語るフィッシングメールで回る。サブスクリプション購入キャンセルのリンクから偽サイトへ誘導という記事が出てました。アップルを語るフィッシングメールが出回っているとしてフィッシング対策協議会が30日緊急情報を出しました。誘導先の偽サイトは本日16時30分現在も稼働中だとしており、こうしたサイトでアカウント情報、メール、ID、パスワード、クレジットカード情報などを絶対に入力しないよう注意を呼びかけていますということですね。で、このフィッシングメール、件名がですね、Apple からの領収書ですというふうに書かれてそうですね。本文では、パスプレミアム1年のサブスクリプションを注文したとして購入していない場合は、注文をキャンセルするよう案内し、
うわーやらしい、
本文のリンクから偽サイトに誘導しますと。
普通はしてないだろう。やらしいねこれ。
うん。まあただこの URL 見たら明らかにおかしな URL だよなこれ。それも注文総額が19ドル99セントってドル建てになってるんですけど。
ああ確かに。
これは日本人気がつくだろう。
いやーでもその何その購入したとかって言われたらビビるよ普通の人は。
ああまあまあそうかな。
うん、うん、そのこういうことしとるけんまためて始めたって思うぐらいでさ。
はい、ということでまあうちのポッドキャスト聞いてる皆さんは引っかからないかもしれませんけどね、
うん、
周りの友達とか家族で引っかからないように十分気をつけましょうね。
おし、うん、なんかそうやって相談してくれたりとかしたらね、
うん、
一人で思ってえとかって思ってやったらちょっと引っかかる。
ただここに ID パスワード入力してなんか向こうからメッセージが出ればいいけど受け付けましたとかしか出るんだったら引っかかったことにすら気がつかないかも
ね。うん、そうかもしれないよ。
怖い怖いです。
怖いよ。
うん。はい。それでは次のニュース。こちら携帯ウォッチにあった記事です。iPhone がインスタントカメラに変身。その場で写真を印刷できるプリントポケット。これプリントがね、PRINT じゃなくて PRYNT というふうに。商品名が、
うん、
これはね iPhone に接続して撮った写真をその場でプリントアウトしてくれる小型プリンターだそうですね。
あ、プリンター？
プリンターです。
へ
え。本体のお値段が 19,800円、家電量販店やアマゾンで販売されます。で、ペーパーカートリッジが10枚パックかける4、まあ1回買えば40枚写真が印刷できるセットが2630円ということだそうですね。これこの10枚パックのカートリッジの中にインクも入ってるんですよ。だから10枚印刷したらインク残っててももう使い捨てっていう感じなんですけどね。あのチェキとかと多分同じような感じだと思いますけどね。で、これライトニングケーブルに挿して、まあ、使うと。で、iPhone で撮影すると、あの、ポラロイドカメラみたいにじーってこう、印刷しながら紙が出てくるみたいですよ。まあ、撮影した写真をその場で印刷することもできますし、すでに端末に保存してある写真、これを加工、それから印刷も可能ですと。プリントにかかる時間は1枚約20秒ということですね。
へ
ぇー。で、これバッテリー内蔵みたいで、フル充電で20枚分の印刷が可能ですと。大きさが 115×80×50mm で、重さが 210g。ボディカラーはクールグレー、グラファイト、ミント、ラベンダーの4色展開ですと。いうことだそうですよ。
まあ本体がそこそこのお値段ですけどね。
まあね。あとまあランニングコストちょっと高いよな。40枚で2630円、1枚あたり50円60円ぐらいになるのかな。あ、でも本体が2万円するからもっとするか。ちょっとお高いかな。
ちょっとお高いな。
写真もそんな大きな写真じゃないよな、どうも見る感じ。
うん、iPhone よりちっこいじゃん。
うん。
で、
名刺サイズかな。
くらいかな。面白いけど、本体がちょっと高いかな。
もうちょっとお高い、あ、お安いといいけどね。
そうですね。
まあ、量販店出るときにはもうちょっと安売りというか値引きの状態で出ると思いますけど、先ほどお伝えしたのはまあ定価なんでね、あくまでは。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。松清がドコモと提携、2018年4月に D ポイント対応という記事が上がってました。松本清ホールディングスとNTT ドコモはドラッグストア松本清の D ポイント対応などを含む業務提携に合意しましたということで、来年の4月からドコモの D ポイントが貯まるそうですよ。
ドコモでしょ。
まあ、あのドコモのユーザーじゃなくても D ポイントは作れるけどね。ローソンかどうかに売ってなかったっけ、確か D ポイントカード。ただドコモのユーザーさんはその D ポイントの番号と自分の携帯の番号を紐付けができるけどね。単独で使うのはまあソフトバンクでも au でも違うキャリアのユーザーさんでも使うことはできますけどね。買い物の時ですね、100円につき1ポイントつきますと。で、それに加えて D カードで決済すると100円で3ポイント貯まりますと。で、松本清のポイントカードと併用で、まあ、ポイントが付けられるということはそうですね。最大 5% のポイントを獲得できますと。 貯まったポイントは1ポイント1円として支払いにも使用利用可能ですということですね。ちなみに松本清は、
うん、
au ウォレットのポイントも貯まるらしいですよ。こちら2014年からすでに、ポイントに関しては契約提携してるそうですよ。
ソフトバンクは？
ソフトバンクはないみたい
ねえ。
っていうか松本清自体が、あ、待てよ、どっかで見たぞ。どこで見たっけ。
夢タウンとかに入ってますけどね。
あ、そうだ、夢タウンの中にあるわ。そうだそうだ。でも単独店舗ってないよな、島根には。多分
ないと思いますよ。
うん、
まあ、島根は島根ですからね。
まあ、鳥取じゃないからね。
いやいや、そうじゃなくて。
はい、それでは次のニュース、こちら気になるキナーさんの方にやってきてです。 OCN モバイルワン、毎月上位3人との通話料が無料になるトップ3かけ放題オプションを発表ということですよ。本日 OCN モバイルワンが音声対応 SIM の契約者向けに3人までの通話相手に時間を気にせず電話をかけたいユーザー、ん？ 3 人までの通話相手に時間を気にせずに電話をかけたいユーザーに最適な OCN 電話トップ3かけ放題オプションの提供を9月1日より開始すると発表しましたということですね。こちらのオプション、月間の通話量が多かった上位 3つの電話番号に対する通話量を無料化するもので、月ごとによくかける相手が変わる場合でも自動的に通話料金の上位3番号への通話が0円となるため、事前に対象となる電話番号を選ぶ必要がなく、常に割引が最大額となるお得なサービスとなっていますということだそうです。
うーん、
通常は、30秒あたり10円かかるんですよね、通話料金。ただ、前の月に、まあ、かけた3つの電話番号、上位3つの電話番号に関しては、0円になると。ただし月額850円かかるということだそうですね。
OCN ね。
OCN。OCN1 ですね。まあ NTT グループですね。ということで、まあ OCN で契約してる方は検討してみてはいかがでしょうか。まああんまし長電話しない人には850円はちょっと高いかもしれない
ね。でも、月額850円？
うん。
これ固定電話だよね。
いや、それは関係ないと思いますよ。携帯電話でも。国際電話はダメだと思うけどね。一般加入電話と携帯電話は対象なんじゃないのかな。
あ、モバイルか。
うん。
あ、SIM？
そうそう、OCN1 っていう SIM の契約者。ですね。はい、それでは次のニュースですけどもこちらは iPod Lab さんの方にやってきてです。 YouTube がロゴと UI のデザインを刷新、再生バーとかの赤色がビビットにという記事が載ってました。YouTube のロゴ、ここに今元記事に上がってますけども、赤い四角に白抜きの再生ボタン、
うん、
これ今まで赤じゃなかったんですよ。
え？
今まではね、朱色に近い赤だったんです
よ。ああ。
それがね、ちょっと赤がきつくなってる。
はあ。
言われなきゃわからねえよな、これ。
YouTube ね。
YouTube。
私、はあ、アプリがない。
あ、 YouTube アプリ、
うん、今 YouTube で検索したらみんなもう赤くなってるね。
あ、もうすでに変わってるはずですよ。あ、これここにスクリーンショットで一応残ってんのかな。
ん？スクリーンショット、
2016年の時の YouTube っていうロゴと2017年と現在の YouTube っていうロゴ。
うん、あ、比べろってこと。
そうそうそう、比べるために。今まではあのチューブってのが赤い四角の中に白抜きで入ってたんだよね。
あ、そうそうそうそう、そうだそうだ。あ、本当だ、違うね、そうやって言われたら。確かに、
そうそう、うん、ロゴ自体も変わってるんですよ。
うーん、
あとスマホの YouTube アプリ、これ動画再生中に右とか左をダブルタップすると10秒の巻き戻し、10秒の早送りっていうのがどうもできるようになりましたってことですよ。
へ
ー、はい、そう、ん？
いや、なんでもないです。
なんでもないですか？はい、それでは最後のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。小学8年生にタブレット上で動く手のひらロボ、ターボ8がついてくるという記事が上がってました。
小学8年生？
はい、小学8年生。小学館が12月中旬に発売する学習雑誌小学8年生特別号で手のひらサイズの教育ロボットターボ8が付録になります。価格は 19,800円で数量限定での販売となります。10月10日からはウェブサイトで予約を受け付け、9月28日頃発売の小学8年生第4号で詳細が案内されますということですね。
4号
?4 号、あの月刊誌じゃないんですよ、これって。
え、今までもあったってことじゃ。
うん、あの、あったんです。
なんで小学8年生って。
小学8年生ですよ。
小学校じゃない、19,800円で小学校のものじゃないでしょ。
うん。
あ、第3号はでも980円だっけ。特別な値段なんだ。今回
が高いのよ。そうそうそうそう、ロボットがつくからね。
これが誰向けなん？
小学8年生向け。
だっけ、8年生って誰よ。
おっちゃんおばちゃん。
あ、全学年対応雑誌。
うん。
おっちゃんおばちゃんじゃないじゃん、だっけ。
電卓？電卓であの数字が出るじゃない。
うん、
あの7セグメントってやつわかる？7本の棒で0から9までの数字を表現するじゃない。
うん、
だから1年生2年生3年生4年生5年生6年生全部重ねると数字の8になるんですよ。だから8年生
だっけか。7年生じゃなくて8年生なんだと思ったけど。
そう、だから8年生なんですよ。
へえ、面白い。これ
紹介動画が上がってますけども、これなんか面白いですよ。タブレットの上で遊ぶし、遊んで自分で勝手に遊んでくれるし、あとピンポンゲームもできますね。あの昔のポンってやつ、
ポン、
ロボット相手にあのピンポンゲームができます。ラケットを上下に動かして球がピッピッピッピッっていくやつがあるじゃない。
うん、
この動画の最後の方に出てきますけどね。
へえ、これ別に小学生じゃなくても面白いんじゃない。
ていうか小学生に買える金額じゃないからね。
うん、そうそう、
まあ大人対象ですけどね。
いや、そもそもこの小学8年生というものの存在を今初めて知ったわけなんですが、
あ、そうなの？
面白いですね、これ。いや、これ、
うん、
あ、こう、へえ、これ、へえ、な、
これ、
へえ、夏休みにこれ使えばいいんじゃんな。
まあ、もう夏休み終わったけどね。
へえ、こ こんなんある知らんかった、へえ。
このロボットはなかなか面白そうですよ。ちょっとお高いけどね。
高いですけど、いや、この存在が面白いね。この小学8年生がちょっと、よし会社で行ってみよう。ねえ、小学8年生って知ってるって。
知ってるよって言われたんですよ。
いやいやいや、知らんよ。普通普通知らんよ。
知らないのって。
あんた知っとった？
あ、小学8年生は知ってましたよ。
マジで？ちょっと
創刊号が出るって時にニュースで読まなかったっけかな。
いや、私初めて知ったですけど、その時私がおらんかったってことですか？
おらんかった時かな。
ちょっと本屋さんに行く私。小学8年生
いや、これ本屋さんではね、ちょっと難しいかもよ。
え？
特に数量限定だから、ネット、それこそアマゾンとかそういうとこで予約しないと。10月10日からウェブサイトで予約を受け付ける。あ、だからアマゾンじゃなくて直接かな。
19,800円は買わんよ、間違っても。
え、そうなの？
当たり前じゃん。違う違う、あの普段は980円で買えるんでしょ。
ああ
、ちょっと面白いな、ね、これ一冊買ってみようかなって思って。面白そう。
ちなみに今出てる第3号も、あ、こちらは30倍どこでも顕微鏡ってのがおまけについてます。おまけっていうか付録に。
これは夏休みの攻略じゃん、宿題の。
まあまあそうだね、これ、うん、夏休みの宿題攻略特待号ってことになったね。
でもこれ面白いよ、絶対これ絶対面白いよ、うん。いいな。これちょっと一冊買おうや。
うん、
へえ、こんなあるんだって。で、意外なところに食いついたでしょ、私が。
ちなみに、バックナンバーがあるかどうか分かんないけど、第2号は消しゴムハンコ入門キットってのがついてますね。
あ、消しゴム、
消しゴムハンコが作れる、
うん、やったことあるよ。
そして第1号は手作りチョーク黒板ノートってのが付録についてますよ。
へえ。あ、2号も購入できるじゃん。
あ、できる？まだ。
あの小学館のあのとこ行って、小学8年生のとこやったら2号購入できるよ。
あ、ほな、まだ買えるんだね。
全国の書店でお求めいただけます。
あ、ほん。ただこのロボットがつくやつは書店ではちょっと難しいかもしれないね。
あ、アマゾンでも買えるんだ。
うん。
あ、でも1,250円。
あ、ちょっと高くなってるってこと？
プレミア
ってことだな。
2号だって980円でしょ。
2号の値段はそう980円ですね。
1,250円。
あ、待って待って待って、ごめんごめん、今見たのは3号だった。2号も、あ、2号も980円。そうそうそう、月ちゃんがここに食いついたか。
意外にくっついたね。いや、ちょっと見てみたい、どんなのか。面白そうじゃん。
これ逆に言うと小学1年生か6年生って今あるの？
あるよ。
ある？
え、あるでしょ。
いや、わかんない。
あるよ。
小学1年生に関しては紹介文があるけど、それ以外のが出てる、これ。
8年生しかないの？そんなことはないでしょ。そんなことはないでしょ。
そうなの？
いや、何、意外なとこに食いついてしまった2人。
小学、いや、小学1年生は確かにこれあるよな。でも2年生から4年生って今でもあるの？
あるでしょ。
ちょっと今気になったんだけど。
あるよ。学年誌。うん、学習幼稚園、小学1年生。あれ？小学1年生しか出てないな。
でしょ？
あれ？なぜ？
小学2年生か6年生がないんじゃない？
売れんくなった？
もしかしたら。
ちょっと待って、調べる。
小学1年生は確かにあるよ、この小学館のホームページにな。もしかしたらなくなってない？ 亡くなったから8年生ってやつを作ったのかもしれません。
あります。
ある？
あります。
あるならいいわってね。何安心してんだろうって気がする
けど、あるでしょあるよね。
あ、去年僕に行かんでよ。
あ、去年はあった。あれ2017がないぞ。なぜ
今年からなくなったってこと、もしかしたら。じゃ
あ、みんながもうその話題はいいよって言っとるかもしれんよ、
うんうん、
ないよ、ね、今年ないよ。
やっぱ なくなってるんだ。
本屋さん行こう。
うん。以上、空海 IP ニュース8月30日でした。
ちょっとアマゾン
で。それでは、エンディングに行きまーす。
はい。あ、小学2年生2017年3月号がアマゾンにあった。
2017年3月号は、
今年じゃん。今年じゃん。
いや、4月号が今年度じゃん。3月号は前年度だよ。
あ、ご小学校8年生だ。あれ？ない。
やっぱなくなってるじゃん。
っていうかさ、アマゾンのこの、あの、スマホのバージョンの上のあの、色が水色になってるね。アプリ開いてみそう。あ、止める止める。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1541回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1541回拝聴、午前の晴れから薄曇りとなってきました、蒸し暑いので昼は冷やし中華で。あ、エビが乗っとるよ。
うまそうだ。
春巻きが一本。冷ややっきょ。サラダ。これコーヒーゼリーかな。デザートもついてるね。
だね。
私冷やし中華って最近食べてないな、そういえば。
いつ作ったの？今月いっぺんうちで食った記憶はあるな。
冷やし中華なぁ。私なんかコンビニとかに行って冷やし中華とお蕎麦が並んどったらもう絶対蕎麦だもんね。お蕎麦しか食べんもんね。
そうなのね。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに冷やし中華マヨネーズかける人？
ね、うちで食べるときはかけないな。
なんか、ま、マヨネーズかけると美味しいって聞いて食べたらあって。
でもあのコンビニとかのはついてたりするじゃん。
あ、そうなん。
うん。うちではかけない。
まあでも何年も食べてないんでね、私冷やし中華そういえば。
うん。
夏の終わりに1回ぐらい食べとこうかな。
そうだね。
うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ケイちゃんが 1万円で全線1日乗り放題、 JR 西が30周年で記念切符、産経新聞。
これ昨日紹介したですよね、
うん、なんでこれもしかして子供だっていう意味、自分が違うか、考えすぎか、ケイちゃんがこれに乗ってくるってことか
来るのか
じゃあね、前もって言うてよ
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
以上ですかね、
今日は以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました、
ありがとうございます。
昨日ちょっと忘れてたんですが、
うん、
スキちゃんの今週のマックを今日、
何急に言ってんの？
あ、昨日火曜日だったと思って。
おやおや、もう私そのコーナーもういい。まあ今日はいいよ、ネタがあるからってごまかしてみる。
うん。何のネタがありますか？
今日健康診断やってきました。頑張りました。
頑張ったね。
結構野菜スープとかで過ごしてましたけどね。
うん、
もう鬼のように昼一なんですよね。
そうだね。
うん、で、まあ、体重はやっぱり去年より 1キロ減ったんで、ね、頑張って。でも2キロプラスだったんですね。
うん、
まあいいか、しょうがないと思ったんですけど、40歳以上はお腹周り測るんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、来た来たと思って。で、お腹測りました。で、次そのまま心電図で、はい、横になってくださいって言われて横になったら、そのお腹周り測ってくれた人が、
うん、
なんかされましたって言われたけえ、お腹、キュッて引っ込めたけバレたと思って。何ですか、あ、何ですかって言ったら、いやいやいやいや、なんか、去年、おととしのデータと随分、あれですよ、お腹周りが細くなってますけど、何かされましたって言われて、え、細くなってました？はい、って言われて、いや、今はちょっと膝の具合とか悪くて、1ヶ月半か2ヶ月前ぐらいまで、プランクっていうか、体幹トレーニングしてたんですけど、言ったら、あ、じゃあその効果だね、すごいすごいって言って褒めてもらって、
うん、
でその何数値見たらびっくりしますよって言われたけえそんなにですか、うん、って言ってで後で自分で見てねって言われたけ見たら 9.6 センチ、
おお
わいや約10センチじゃんと思って、
うん、
で去年も一昨年も同じようにちょっとお腹キュッて力込む、まあ、多少力ね減っていてお腹へっこめてもちょっとお腹周り大きいですよって言われとったのが今年はどうされましたって言われたっけどうされましたっていや私的にはいやいやプランクやめてからちょっと最近こうお腹周りっていうか背中の方もちょっとこう肉付きがまたぽよぽよしてきたけやばいなと思ってたのにそれでも細くなっとるってことは、うん、あれを膝が痛くならんでやっとったらもっと細くなっとったかもしれんと思って
そうだね
だけ体重は増えてるにもかかわらずお腹周りが細くなるってすごくないですかって向こうに言われてそうですねとかって言って
体重は何分増えただ
っけ2キロ
ああ何キロなんだ
言わない言わないけどまあ膝が痛かったら辛いかもしれませんけどそのなんかできる範囲で続けられたらいいのにってせっかくこんな細くなったんだっけって言われたけどめっちゃ嬉しくて、
うん
うん、もう自慢して回ったんでお腹周りがね 9.9 センチちょっと細くなっとったよってとか言って裏切り者みたいな何したんよとか言ってすごいなんかでうん、ちょっとねそれが嬉しかったかな今日は
でその増えた2キロは一体どこについたんだ
いやでもね今こう改めてこう触ると絶対お腹細くなったなんて嘘だよって思うようなお腹はしています。
よっぽどへこめた？
いや、そんなにへこめたつもりはないし、去年も同じような状況だったはずなんだけど、うん、で、うん、あの男の人はそんなことないかもしれんけど、女性人ってね、いろいろ面白い、その体重測らねえ県警って言って、その、まあ、朝昼抜きますみたいな子はもちろんおるし、髪の毛切るとか、
はあ、
あの面白い子はメガネを外したっていう子もおるし、で結構あがくんですよね、女子は。
でもスキちゃん今日薄着で行ったんでしょ。
そう、私ね、あの1年に1回しか履かないスカートなんですよ。その健康診断の日しか履かない、あの多分ね、うん、あのすっごい薄いスカートなんよ、薄手の。多分ね 100g あるかないかみたいな軽いスカート、軽いスカートに薄い服着てで、レントゲンでその下着とか取らんでいいように金具も一切ついてないっていう、その健康診断ユニフォームがあるよね、自分の。それで行きまして、うん、それでこう、でもみんなこう差し引きされるのは同じだよね。だいたい1キロぐらい引いてくれるよね、測った数値から。
あー、なるほど、そのまま数字じゃなくて。
だけそのね、薄い服の方が得じゃん。それでも
2キロ。うちの会社の健康診断というかはそんな引いてくれないよ。
うちは引いて
くれ、出てる数字そのまんま書いてるよ。
うちは引いてくれます。
うん、
でその私が普段こう動きやすい格好をしてるのに、今日その何普段見ない薄手のスカートにさ、
うん、
あの子が厚くらしいなんかストッキング履いてみたいな格好してから、今日どうしたのって言われて、健康診断じゃんって、健康診断でおしゃれしてくるんで、違う違うって、これ見てみ、薄いだろ、これみんな引かれる重さ一緒ぜとか言ったら、しまったとか言って、なんか女性陣、あ薄着してくればよかった、来年はそうしようみたいな。でね、ちゃんと頭使わんとってやってで言いながら、え、でも増えとったんでしょ2キロって、そうでとか言って。ね、女の人はいろいろね、その努力をするわけよ。
なるほどね。
うん、でなんかこうだけ、その去年よりどうだったこうだったとか言って、そのレントゲンのその車バスの前でさ、女性陣6人も7人も並んで、ああだこうだって喋ったら、男性陣来てから、あんたらそこにさ、ああだこうだご飯のくだり前にさ、一年通してやれよいじゃんって言われて、あ、すいません、とか言って、おっしゃる通りです。そんなさ、事前に、直前になってからさ、あたふたあたふたするぐらいなら、普段からやっときゃそんなに辛い無線でいかろうがね、とかって言われて、おっしゃる通り、って。
まあ、そういうことだな。
うん、まあでも一応ね、基本は体重測るんだけど、その若い子たちにはね、その測る人がね、身長も測りますかって声かけんさるんよ。伸びてるかもしれんけ。
ああ、なるほどね。
でなんか今日もなんか乗っかった子、あ伸びてますねみたいな子もおったとか、おって、で次に並んでる女の子が、うん、じゃあ私も身長測ってくださいとか言って言ったら、あ縮んでますねそでその子、あえって言ったら、そのあじゃあ今までの最高値にしとっておきましょうねとか言って、それで次私だった、
うん、
その前の2人の女の子は20代20代って来て、私で、私はもう何も言わず、うん、あ身長いいですね、はい大丈夫です、順調に縮んでますからとか言って、
うん、
私今の会社に入社して20年、
うん、
もうすぐ20年なんだけど、
うん、
健康診断で身長が1センチ1センチ縮みましたね。
おお、
もう怖くて測れません。ではね、縮んでると思います。あの髪の毛も薄くなったし、猫背も進むし。
ああ、なるほどね。
ね。
だんだん小さくなっていって、そのうちスキちゃんが手のひらに乗るのね。
そうだね、乗してくださいね。
手乗りスキちゃん。
重たいぞ
重たいぞ
重たいぞ、手乗りでもな
筋肉つくな。
誰が、
うん、いや僕が。
じゃあ私があなたのダンベルになってあげる
で、まあ今日スキちゃん健康診断で今度この野菜スープとかで我慢してたのに、今日は収録前に何食いましたか
もうなんかだってね、本当にお腹がすすあんなにすくことないけど、3時ぐらいから珍しく会社でお腹がすいた、お腹がすいたって言ったら、あのこう人が飴をくれたりとか、これ食べんさい飴もらったりとかして、もお腹すいたって。でも帰りにもう一目散にローソン行って、
うん、
もうなんかおにぎり1個と、
うん、
焼き鳥皮、
うん、
鶏皮1本と、
うん、
モンブランのケーキ1個、
うんうん、
食べました。
でさっきからお腹の調子が
痛お腹が痛い。
急に食べるから胃がびっくりしてるよ。
もうなんかね、おにぎり1個と串を1本食べたところで、もうお腹いっぱいになったよね、
うん、
ああ胃がちっちゃくなってるんだと思ったけど、そのローソンうちカフェ、マチカフェ、マチカフェで、うん、あの他のところもあるんかな、あの半額とかに なっててね、その
その
ケーキが、
だから賞味期限がもうあと1日とか2日とかっていう感じになってきたやつやね、うん、
多分で半額になっとるけ買って、うん、明日まで持つけやめようかなと思ったけど、いや今日のご褒美だよなと思って、収録前に無理してちょっとケーキ食べたら、ちょっとお腹がずっと本編の間はやばい、お腹痛い、お腹痛い。
ということで皆さん、規則正しい食生活を送りましょうね。
はい。
はい、
以上空海 IT ニュース8月30日でした。お届けしたのは、
もう明日で8月も終わりだよ、のみっちゃんと、ね、
あのこんなテストの一夜漬けみたいな減量をせずに日々ちまちまと頑張ろうと思う月ちゃんでした。かっこ多分三日坊主の月ちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだん。三日も持つか。
いやでもちゃんとね、一見ちゃんとせんと、いやちゃんと一見よ、あのちゃんとする、ちゃんとする。
いつまで？
うん、だけあの細く長く、細く長くちゃんとするし、
細く長くなる。
うん、それは無理だと思うけど、あのこう何、毎日混沌としたこう何、いろんなストレスがある中でさ、うん、あのまあ私あんこちゃんにお花をね、
うん、
備えてあげるようになってから部屋に花のある生活が時々あるんですけど、あの今回リンドウを買ったんですね。三つには言ったんだけど、うん、まあこのリンドウの色が綺麗なこと、花が開かないですけどね、まだ
まだつぼみ、うん、
すごいね、花っていいな。あと何、あのオリーブオイルじゃなくて、なんアロマアロマオイル、アロマオイルもいいですね。あの適度に皆さん自分を癒してあげてくださいね。さようなら。
for it on the ID news.